すごい、
うん、
金持ちの家みたいな長机で向かい合って今喋ってますけど、
ね、はい、
カテプロ久々ですね、2人の会話、は
い、そうですね、
はい、前田と大西でやっていきますけど、
はい、
はい、
プロレスを見に行ってなくてね、あんまりこう
ネタがね
ないのよ。
プロレスを、うん、もう俺プロレスなんだっけと思って
生まれ変わっちゃったのかな。
プロレスなんて野蛮なものはもうね、
そうだよね、殴ったり蹴ったりね、
殴ったり蹴ったり
してんじゃない、ツイッターで罵倒したりね
それはファン同士の争いなんで、
あ、そっか、
あのこの前撮った、
はい、
まあ、放送した、
はい、
プロレス思い出のプロレス会場総選挙っていう、はいはい、確かそんなことやってたような気がするんですけど、
そうですね、
それ撮った気がするんですけど、うん、そこの放送回で感想が来てます。
はい。
ミカさん。
はい。
私、ララポートの、ピーナ会場大会行ってましたと。
ピーナ。
あの、ビアガーデンの。
ああ。やんちゃな会場ですか。
さあ、消すの大変だったんだ、はい、あの編集で。最初さ、
うん、
なんか、あの、ピーって短めじゃないですか。
うん、
あの話ってほぼ全カットじゃん。
うん、
まあ、カットじゃんってか、あんた放送聞いてないからいつも。そこでもどかしくなるんだ。あの、うーんとかなっちゃうでしょ、
うんうん、
聞けよ。
まあまあ、でもね。
そう、尺は長いから。
って言ってましたね。
うん、長いからね。
うんうん、
そこのピーじゃ、ずっとピーってやったと死んだのみたいになっちゃう。お亡くなりになったのみたいな感じになっちゃうから、今ちょっとそこもプロレス界が禁止になっちゃうんだけど。そうなっちゃうから。
はい、
だから何しようかなと思ってずっと悩んでて。
うん、
で、なんか一回砂嵐がいいのかなと思って。ザーンみたいな
やつ。うんうんうんうん。
やったら、これは、その後に、その、アップロードしたんですよね、うん、その、ネットに。
うん、
そしたら、ある方から、
うん、
これなんか砂嵐が入ってますが、これは狙い通りなんでしょうかみたいな質問が直ラインに来まして。これちょっと良くないのかな、
もう雑音、
バグ的な感じに思われてんのかなと思って。
耳障りっちゃ耳障りでしょうね。ザー
が。ザーが。良、うん、くないから、ちょっと曲に変えて、そこだけ、なんか曲に、適当な曲、ちょっとダウンロードしまして、
うんうん、
そこに変えました。フリーの音楽。
フリーの音楽。うん、
それで当て込んだ、あの、ピーな大会に行ってきましたと。
はい、はい。
まだ、見始めな頃で、頭がハテナハテナハテナな状態で、まだ見始めな頃から、
はい、
あれ言ったら確かに、
うんうん、
ね、あんな黒服が、
黒服が、はい、
今でもあれは夢だったのかなって感じですって書いてあるんです。
まあ知らなければ仕込みかもしれないと思うかもしれないですもんね。ね、
むしろあの DDT になってエンターテイメント路線の走りですから、
うんうん、
その頃のなんてね、もう、うん、あの、エンタメでやっちゃいけない、
うん、
いいの、あの、
はい、
あれ手探り状態でやってた時期なんで、荒、はい、井社長に正面ぶっかけてとかしてた時代なんで。
炎上したやつです。
炎上したやつです。
まあ、今は炎上と言いますけど、その時は。
まあそうですね。実際のおしっこではなかったんですけど。
はい、はい。
そう、そういうことがあったんです。その会場にいたということで、
はい、
また生き証人がいたということで、
うん
はい
うん、
びっくりしました、
はい。作り話ではないですね。フィクションじゃないですよね。
これが作り話だったら怖えよ。続々と俺もいましたっつって。もうララポートのビアガで入れないぐらいの、俺もいました、ね、あの、LINE とかツイッターとか。
作り話っていうのはララポート事件が作り話だったみたいなことですよ。
そういうことね。あ、俺も行ったが作り話じゃない。
じゃなくて。
あ、そういうことね。それは複数の人が見てますから、もうそれは。
やっぱり現実にあったんですね。
2チャンネルに書いてあったからね。2チャンネルに書いてあったってことは真実でしょ、これ。
うん、そうだね。うん、ひろゆき氏も多分真実だって言ってると思います。
ひろゆき氏はそんな一つ一つ確認できないです。関与してないと思いますよ、そんなに。
はい。
一する。はい。ということがありました。
はい。はい、
まあ、あの、プロレス界不法が。
ああ、そうですね。
まあ、いっぱいありましたけど、うんうん、やっぱ何にしてもやっぱりあの、カテプロの公式ツイッターアカウントが、
はい、
橋本宗弘さんに、
はい、
ブロックされるというね。
それ不法ですか
不法ですよ。
一番の不法。
いつの間にか、俺もブロックされてるの知らなくて、
はい、
ある日、
はい、
なんか、 ツイッター見てて、なんか誰かの返事がなんかで、はいはいはい、リツイートかなんかですげえ文句言ってる人がいて、はい、そのリツイート先見たら、あなたはブロックされてますみたいな、そこで分かったんですよ。は
い、ところで前田さん、橋本さんというのがどなたか存じ上げないので、ちょっと軽く説明をよろしいでしょうか。はい。
橋本、皆さんは多分知ってらっしゃると思うんですけど、はい、橋本宗弘さんという記者なんですね。
記者の方。
フリーライターなのかな、うん、うん。で、プロレス会場によく来てて、はい、最初サイバーエージェント系、まあ、東京女子とか、はい、DDT とかの、まあ、記者を、記事を書いてたんですけど、うんうん、実際に現地にもいらっしゃって、
はいはい、
カメラもなんか撮ったりとかしてるんですよ。で、まあ、その方が、まあ、ちょっと攻撃的なツイッターをする方ですね。
そういうやり口なんですね。
そうですね。で、はい、結局、そのサイバーファイトからもうちょっと干されてしまって、今はスターダムとアイスリボンをちょっと記事を主に書いていらっしゃる方で。
はい。はいはい、それは攻撃的ではない。
なんだろう、女性、軽視をするツイートに対して、すごい、なんか攻撃的な感じをするっていうイメージかな。うん。
現代の意向とかが合ってますよね。
そうですね。だからただ、過剰になると、また、
なるほど。
っていうところで、はい、まあ、そんな方に、ブロックされましてですね。
はい。
僕もブロックされたってことは、あなたもブロックされたってことですから、あなたももうちょっと憤りやら、不法、感を出してください。
まあ、どなたか分からなかったので、ああ、そうかとか、そっか、橋本さんからね、はい。
橋本記者の、その、はい、ツイートが見れなくなってるっていうのが今のカテプロの、このツイッターですね。
はい。そうでございますか。
まあ、大して、見れなくてもいいかなって、うん。
そうですね。ぶっちゃけね、はい。はい。そうですね、ちょっと。まあまあまあ。まあ、どちらでも、はい、でも悲しいことですね。
はい。はい、で、今、そんな訃報を聞きながら、はい、大西はアイコスに手を伸ばして、はい、今もう吸おうとしてますけどね。
結局誰だか分かんなかったなっていうのが結
構。俺初めて、こういうふうに、大西がタバコを吸ってるとか、だからいろいろ初めて言いましたけど、うん、結構収録中吸ってますからね。普通こういうのってラジオとかだったら、
はい、
吸わねえじゃん。
はい。
吸わなくて休憩とかで吸うじゃん。
はい。うん。あ、いや、ネタによってはすぐ吸うんです。聞いても残念ながら分かんなかったので吸い始めました。
これは、つまんないっていう時は、はい、アイコスを吸うってことで、よろしいです。興味がねえな、みたいな。
ちょっとハテナだなと思って。
はい。はい、これからハテナなこといっぱいあると思いますよ。
はい。吸いすぎちゃうね。
だから、大西さんの興味のあることをじゃあ、アイコス以外で、アイコスと酒以外でお願いします。
これから今からお話ししましょうか。はい、じゃあ、まあ、私たち、最近、前田さんは一人でなんとか部屋を取っていたと思うんですけど。
あ、はいはいはい。
はい。
と、前田の勉強部屋です。
はい。
相撲部屋みたいに言わないでくださいね。
ちょっと待ってね、はい。部屋が似合うんで、まあいいかな。
部屋が似合う。
はい。うん、最近、大衆演劇を見に行きましたね。最近の出来事といえば。
はい、
はい。大衆演劇というのは、うん、ま、ちょっとなんか、敷居が低めの、あ、本当かどうか、本当はどうかわかんないんですけど、その大衆演劇っていうのが、うん、ホクトピアで演劇祭に出ている、その、中学校とか高校の演劇部とかが催し物をやる一環の中で入っていて、
王子にあるホクトピアっていうね、王子から、はい、駅から2、3分ぐらい。
そうかな、うん、近いですね。
ホクトピア。
はい。毎年この秋口に開催されてるんですけれども、
はい。
で、その大衆演劇というのが、ワークショップで、素人が、申し込みをすると参加ができると。
エントリー金を払ってであ
った。4000円のエントリー金を払って、
はい、
で、そこにずっと出ている方が、わらびの方で、
うん、
まあ、続々とスカウトを始めまして、
うん、
去年から、
うん。
で、今、よく話が出てくる、わらびのやっさんのお嫁さん、とよぴと、知人、そのわらびの、
うん、
お友達のお子さんが、
うん、
去年から出ております。
はい、
で、それに、まあ、今回また、去年も行ったんですけどね、
はい、
見に行ってきまして、
うん、
で、
大衆演劇ってどういうのを大衆演劇って言うんですかね。
ざっくりなんだけど、うん、ウィキペディアに書いてあります。読みますね。
はい。
演劇におけるジャンルの一つ。 一般大衆を主な観客とする娯楽性を重視した演劇のことで、剣劇、軽演劇、うん、レビュー、ミュージカル、ストリップなどが当てはまるが、まあ、明確な基準が存在しない。と、
俺、そんな、なんか安田の嫁が脱いだりとかして今、ストリップのところ、ストリップのところしか今目がいかなかった、耳がいかなかったんだけど。
集中して。
はい。
ストリップ見に行ったわけじゃないから。
わらびミニ劇場っていうストリップ小屋があるんですよね、わらびには。そうですね。そこも大衆演劇ってことなんですね。
になるみたいですね。
嫁に言われたら、俺大衆演劇見に行ったんだよとか言って言えばいいってことですよね。
まあ、ジャンルは何って聞かれると思いますけど、うん、はい。その演目は、まあ、いろいろ多岐にわたり、うん、環境の思考に合わせて自由に、うん、やっていいのが大衆演劇。なので、例えばなんですけど、歌舞伎とかは大衆演劇とはちょっと言わない。
え？
今は。うん。まあ、あれはもう何々家とかで確立されてるから、
うん、
昔は大衆演劇だったんですって。だから、浄瑠璃とか。
浄瑠璃？
はい。
さらば青春の光でしか聞いたことない、最近。
私は浄瑠璃って人形劇だっけなんかそんなようなやつだと思うんですけどね。はい。で、それが大衆演劇で、うん、さらにそれをホクトピアのその演劇祭に向けて、うん、ワークショップでその一般人を募集して参加費を募って、うん、
さらに、そのワークショップの人たちが見に来いよってチケットを捌くっていう、
は
い。
なんか、ちょっと、まあ、こんなこと言っちゃあれですけど、
はい、
微妙なプロレス興行よりも入ってますよね、お客が。
確かに。
親戚一同とかみんな来てるから。
そうそうそう、人が人を呼んで、もうアムウェイみたいな。
そうそうそう。
この前取り締まられたアムウェイ的な感じで、こう、人が人を呼び。
はい、
別に儲かるシステムとかじゃないんですよ。
ないない
です、ね。だチケットも有料、
ね、
有料会計、明瞭会計、
はい。はい。招待とかないですもんね。うん、
で、1000円だし。
はい。
うん。
ちゃんと払ってますもんね。
ね。
はい。で、300人ぐらいは入ってたのかな、あれ。
そんな入ってたかな。
割と、あ、まあ、200人ぐらいかな、じゃあ。
うん。まあ、でも、それだけ入ればね、
う
ん、
全然。そうですね。
アイスリボン道場より入ってんじゃん。
確かに、ちょっとまあ広さがあるからね、その北斗。
ただ、チケットを、こう、買ってね、みたいなことを言うのが、この、居酒屋とか、酒飲んでる席なんですよ、はい、いつも。だから、を買うよって言った人が、当日の直前に LINE で行けませんとか、でチケットが余ることは多々あるんですよ。そこのシステムだけクリアしていただければ、もうこれ完全なアームウェイシステムになると思うんですけど。
そうですね。
そう。
振り込みとか、ペイペイとか。で、先にもらうと。
だから居酒屋じゃなくて喫茶店に呼び出していただいて。いよいよアームウェイだよ。いよいよネズミ講みたいな感じになってきたけど。
うん、まあ、なかなかね、うん、去年も行って、楽しかったんですけど、
うん、
まあ、思うのが、
うん、
やっぱりこの、その素人の方を集めて、練習の時間も、なんか3回ぐらいしかないということで、
は
い、
うん、
皆さんセリフ覚えてないですよね。
そう、なんか、手元の紙をチラチラ見てるのが、すごい気になる
んです、ね、はい、そうです。あげくになんかチラチラ見てもセリフを間違ってましたよね。これここじゃないわ、みたいな。なんだ、まあそれも大衆演劇の醍醐味であるということで、うん、はい。まあ気にしてちゃダメなんですよね。はい。
じゃあ、プロレスは大衆演劇には入らないですか？
まあ、ある意味、本当に大きくくくれば、入れてもいいんじゃないですかね。
うん、
演目何でもいいって言ってたし、例えば今やってる、DDT でやってる、
うん、
ひらがなマッスルでしたっけ？
はいはいはい。
ああいったものは、やっぱそういう演劇の一環として。
まあ、演劇ってなってますよね、はい、ジャンル的には。はい。
だから、よく言われてる小劇場とか、もう、うん、新しい、小劇団とか、
うん、
もう、新しい劇団とかも、多分、大衆演劇の一環に入るんじゃないんでしょうかね。うん。うん、
いや、でもあれを、その、なんか、練習もして、やるっていう話で、
うん、
まあ、そのね、大衆演劇の、はい、そのワークショップって、はい、いろいろ一連の流れを見てきましたけど、はい、やっぱマッスルすげえなと思います。
確かに。
あれだって前日とかに台本あがるんでしょ。それでみんな投資もできなくてっていう風な感じでやってるんでしょ。
素晴らしいですよね。
それであんだけできんだからすごくない？
で前田さん、それは大事なことを忘れておりますよ。
え？
大切なことが
あります。チケットノルマ？
そりゃ親戚いっぱいいるから大丈夫だよ。1000円だし。そこじゃない。平均年齢いくつだっけ？大衆演劇の演者。
あ、そっか。
そうだよ。
あれ、50とか？ 60？
50代が、 多くて、60代が一番多かったのかな。
最長老が何歳だ
ろう。70後半とかって言ってた気がする。はい。70代が2、3人、うん、60、50が一番多い。はい。で、一番若手が、その、私たちのお友達のお子さんで17歳か。うん、でも1名。20歳が1名。
そうか、マッスルやってる世代は1人、2人ぐらいしかいないからね。
そう。
竹下幸之助みたいな人は、1人か2人ぐらいしか年代がいない
です。いないんです。はい。
あとみんな長州力。
そうですね。あと、小鹿さんとか。
小鹿さん。
はい。
あ、そう考えるとそこでマッスルやられちゃうとな。
そうだよ。そりゃちょっと比べる土俵が違うよね。
フィニッシュ、ランパス、今っつってね。長州さんが言って。
なんだっけ、ま、たまに昔見に行ってたレジェンドばっかりが集ってるプロレス。
ああ、はいはい。ストロングスタイルの、
はい、
プロレス
です、ね。ああいうものであれば、まあ、比較しても、いいかもしれないですけど。
客層もあんな感じになるよ。1000円でこれ、1000円であとレモンチューハイとか飲んでるんでしょ 柱に寄りかかって。
そう、そう。しかも、ストロングの持ち込みの。はい。だから客層はいいし。
そうか、
は
い。そう考えるとそうだな。
はい。
そう考えるとゴブゴブかな。
はい。
そう70代になるとちょっとね、60代とかになると、そうだね、今、30歳よりちょっと上か、はい、東本30歳より上の世代ぐらいなのかな。
はい。そんなね、
そこがマッスルやるってなると。
1年練習したって大変なのに、うんうん、3日でできるわけがないと思うんですよね。そうですね。はい。
そこは年代の差ですかね。は
い、そりゃそうだと思いますね。から、私も誘われましたけど、
うん、
私の年齢ではなくて、うちの母の年齢の方がいいんじゃないかと思って、来年は母を誘うつもりです。
そうです
。はい。
じゃあ母もストロングスタイルを誘える。
はい。
こんな柄悪いところにうちの娘連れてってみたいな感じになっちゃう。
そう、そう、そうですね。うん、そりゃ困ったな。
酒禁止って言われてるの飲んじゃうとか、なっちゃいますから。
そうですよね。うん、でも私一番びっくりしたことがあって。
一番びっくり。はい、
今回で、
うん。
一般募集をするっていう風に聞いてるじゃないですか。素人を一般募集をする。うん、で、長年出てる方、座長さんがいて、長年、10年目ですとかって言ってる方がいたと思うんですけど、はいはいはい、うん、優先権利はないそうなんで、みんな一般募集で、募集日に応募して、
うん、
それで当たらなかったら抽選だそうなんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。なんか、まあ、早い者勝ちなんで、そういう方は常々にこの情報を更新し、アップデートして。
あの人はそう、あの人たちでそういう精鋭だったの？そういう、ずっと更新 F5 ボタンを押してる精鋭なの、パソコンで。
はい、応募はまだか、
応募。オンラインかわかんないけど、F5 をずっと押してる感じ？
応募期間はまだかなーっつってカチカチカチカチやってる。
新しいナイキのスニーカーみたいにこう、やってるんだ。
50、60、70の精鋭たちが、だから。
嘘だ、そんなことやってる。
いや、そうやって、トヨピが言ってました。うん、だから、一般募集で優先権利、うん、長年出てるからの優先というのはなくって、
うん、
みんな平等に、うん、平等といっても早い者勝ちなんで、その一般公募日が決まったら、その日に募集、応募して、
うん、
で、そこで例えば定員になったらもうアウトと、出れないということなので、
うん、
はい。で、思ったんですよ。
うん、
そのなんか、手だれの10年選手とかが、うっかり忘れちゃって、
うん、
なんか全然知らん素人ばっかりで集まっちゃった場合どうなんのかなと思って。
そう、あと親戚も全然いないとか。
天涯孤独の。いや、ちょっとね、なんかやっぱすごいシステムだなと思ったし、
ね、
はい、それでもやっぱやっている、いるんだから、まあすごい話ですよね。
あとなんかチケット1枚も売らない人とかいるらしいよ。
あ、そうなの？
そう。聞いたら。だその、そういう人もいるんだって。
へぇ。
で、一人だけ20枚とか。
まあ、ううわらび軍団ですよね、それ。
わらび軍団だ。
周りほとんど知った顔だから。そう
そう。で、来年はわらびでやるかとか言ってたよね。
そう、言ってた、言ってた。
ね。
うん。いいじゃんし。あ、それはなんか、あれ？来年の、その後か。北斗ビアが工事するから、
うん、
だからどこでやろうかねって、
も
う、
わらびの客がすごい多かった。わらびの人手挙げたらみんなほとんどわらびだったよね。そうそうそう、
しかも前陣取ってるからさ。
あいつらを手首縄縛り付けて、アイスリボン道場連れてけばいいんでしょ。そうすると、満員船止めになるんだから。
なる、なる。
ね。
女ばっかで満員船止めになる。
やったら高齢者とか。 そ、ま、そっか。
はい、
う
ん。そういうことがね、新しいね、ちょっと文化をね、学びましたね。
学んだことが、まあちょっとよくわからないですけど。あいつらお手首を引っ張ってくるアイスリボンは前になるとか。
全員新座者だったらどうしようとか、どうでもいいことをちょっと
。そうですね。
はい。
前田
大西の
家庭プロレスポッドキャスト。あとは、フリースタイルティーチャー。
はい。
に、松本美也子さんが出たんですよ。
はい、はい。
まず、フリースタイルティーチャーとは何ぞやと。
うん。
いうことなんですけど、まず、ラップバトルという、フリースタイルラップバトルといって、うんうん、即興で、リズムに、この、DJ が、
うん、
トラックって言われる曲にの、うんうん、を流して、そこの上に乗せて、即興で歌詞を考えて、うん、ラップをして相手を罵倒するっていう、うん、結構な、こう、脳をフル回転させないといけない。しかもなんか、韻を踏みながらとかやると評価が良くなったりとか。
そうですね。ね、はい。
あと、それを先行後行で繰り返す。
はい。
だから、相手が言ったことに対しても、聞いて、それを踏まえながら返していくっていうのを、リズムに乗せながら、自分で頭で考えながらやるって結構辛いところなん
です。そうですね。有名どころだと、フリースタイルダンジョンの R 指定とかですかね。
そう。そのフリースタイル、そのフリースタイルティーチャーっていうものの番組の前に、フリースタイルダンジョンっていう番組やってたんですよ。うんうん、そのルールが、まあ、ラッパーがこう、あるモンスターっていう5人かな、うんうん、?5 人モンスターがいて、それを倒して、ラスボスをさらに倒すと、賞金がもらえるっていうのが、最初のフリースタイルダンジョンっていうものがあって、それがすげえブームの、フリースタイルバトルの引付役の番組になったんですね。
5、6年前でしたかね、あれ。5、6年
かな、
うん、はい。
で、その中でモンスターで、結構後半に出てくる R 指定っていうやつが、めちゃくちゃ強いと。はい、ラスボスになかなかいけないんですよ。ラスボスはハンニャっていうまだラッパーがいるんですけど、
はいはい、
その前のラスボスがシドウよりもハーゴンの方が強いみたいな。
なんならハンニャより強そう。そう。いや、すごいですね。
そういうドラクエ2で言うとそんな感じの、はい、ちょっとパワーバランスがっていうのもあるんだけど、はい、でその R 指定っていうのは今クリーピーナッツっていうまあ二人、はい、その DJ 松永さんと、はい、R 指定で。クリーピーナッツという今コンビです。いろんなもう今メディアで出まくってます。
出まくってますし、一回ライブ行こうと思ったら、うん、もうファンクラブに入ってないと取れなくて、
うん、
もう早々に諦めました。
そう。で、最初その売れるきっかけみたいのが、お題を3つ言ってください。好きな言葉3つ言ってくださいって言って、うん、その好きな言葉3つを踏まえながら、根槌ですみたいなもんだ
ね。そうそう、そう
だね。即興で言ってくださいみたいな、うん。今ちょっとブームになってる根槌がまた、若い子の間で。再ブームみたいになって、これすげえみたいな。まあそれ関係ないんだけど。横道それちゃったんだけど、そのね、三つ答えてください。それをね、交えてフリースタイルでラップするみたいな。
あ、それで有名になったんだ。
それが一番ちょっと売れるきっかけにはなったかな。
そう、フリースタイルダンジョンじゃないんだね。うん、
まあそれもあるんだけど、それ並行して、うん、その、ダンジョン知らない人たち向けにもそういうことやったりとかして。
でもちょっと見たことあるかも、うん。やっぱすごかったね。
うん。まあすごい。うん、それで、もう一でブームになって、そこはちょっと下火になったんですよね。だからモンスターが。
バタバタ捕まるからじゃん、
そんなの。いろんな人が捕まったりとか、葉っぱで捕まったりとか、
はい。
ここで言うと嵐で捕まったりとか、ここのプロレスファンで言うところ嵐で捕まったりとかっていうところがあってね。はい、これもまた P 入れなきゃいけないとめんどくさいから。葉っぱ、怪しい葉っぱということで、
はい、
ね、まとめさせていただきますけど、うん、まあ、それで捕まったりとか、はい、まあ、あとモンスターがちょっと二代目からちょっとね、
ああ、
ちょっと、
長かったですしね。
そう。待って、ちょっとマンネリカーみたいな感じもあったし、っていうのもあって。で、それで、そこが一回番組をちょっと改編して、
うんうん、
今度はフリースタイルティーチャーという番組になって、
はいはい、
今度は、お笑い芸人さんとかが、
地下アイドルとか
ですかね。地下アイドルとか、それで、なんかトーナメントやって、バトルしていくんだけど、うん、いかんせん素人だから、そこにティーチャーっていう形で、ラッパー、現役のラッパーをつけて、一回なんか期間決めて、
うん、
なんかラップの練習をするんですよ。
うんうん、
で、そこで、ラップを、フリースタイルの練習して、仕上げてからトーナメントやるみたいなのが、フリースタイルティーチャーの流れなんですよね。
はいはい、
で、今回、松本美也子さん。
はい。
プロレスラーの松本美也子さん。 まあ、カテプロファミリーみたいなもんですよ。ね、カテプロ
ファミリー。勝手に入れた。
じゃあ、怪奇派ファミリーみたいなもんですよ。怪奇派総選挙ファミリーみたいなもんですから。
はい、はい。エントリーされて投票も入った方ですよね。
はい。はい、が、女性の芸能人、
うん、うん。
ナンバーワン決定戦。
はい。
そのフリースタイルの。
はい。
そのトーナメントをやるってなって、はい、そこにエントリーしたんです。
はい。
で、他にも、誰がいたっけな。デカミちゃん、ね。
デカミちゃん。
あと、まあ、ギャルの子とか。
あと、ヤスコだ
っけ。ヤスコ。
はい。
あの、自衛隊の。
あと、とんでもない声の人。
金田智子ね。
まあ、金田智子。
とか、あと、ちょっとね、ちょっとダメじゃんと思うのが、なんか、アイドルのグループでラップ担当してましたって。
そうそうそう、これ、ね、
素人じゃないじゃん。ちょっとね、ハンデありな感じの子とかも出てたんです
よ。そうですね。なんか、ラップ経験者が2人ぐらい出てましたね。
そう、出てた、出てた。ね。もうその、アイドル解散して、ソロでラップやってますみたいなやつも出てきちゃったりとかして、お前、それダメだろ、みたいな。
なんだろう、うん、あの、申し込みの規定とかがちょっと緩かった
んですか、
う
ん、ちょっと緩いよね。で、なんか、しかもなんかその、トーナメントを勝ち抜いて、うん、なんかシード権で一人いて、それが X になってて、
はいはい、
その X を倒せば優勝ですよ、みたいな、ちょっとよくわからない感じになってた
んです
よ。
今までのなんやねん、みたいな感じの。そうそうそう。あ、でも、前の番組のモンスターはいたからね。そういうもんなのかな。あ、ラスボスみたいな。
あんまりティーチャーの方見てないから。俺、フリースタイルダンジョンよく見てたんですよ、ね。
はい。
まあ、サウエさんとかも出てたし。
うん、うん。
で、まあ、クリーピーナッツとか、その、一時、モンスターとか。
はい。まあ、よく見てましたね。たけど、はい、見に行きましたもんね、会場まで、
う
ん。
で、あの、普通のフリースタイルバトルってのは、観客の拍手でパーって、どっちが多いですか、うんうん、A が良かった人、わー、B が良かった人、パラパラパラ、うんうん、じゃあ A の勝ち、みたいな感じでやるんですけど、はい、このフリースタイルティーチャーとかダンジョンルールでは、審査員が5人いて、うん、その5人がどっちかの電気をつけて、うんうん、赤と青があって、はいはいはい、で、その赤が多かったら赤の勝ち、はい、青が多かったら青の勝ち、みたいな感じで決めるというルールで、うんうんうん、そこで松本宮子さんが、出たんですよ。
はい。
1回戦、
はい、
敗退という
。あ、そうだったんですね。あ、じゃあ今日見てるのはダイジェストか。
1回戦、あれダイジェスト。
はい、
1回戦で敗退だったんです。
そうですか。
でもですね、はい、あの、初めてそういう公の場で出るにしては、うんうん、あの、すごく良かったと思うんですよ。
うんうん、
で、しかもプロレスの、用語を絡めたりとかしてて、
はいはい、
ちゃんとプロレスファンも楽しめるように、
うんうん、
リリックもちゃんとフリースタイル出してたんですよ、
ね、は
い。でもそれが逆に用意されてた。フレーズじゃないかっていうところで審査員の減点とかがあるわけですよ。
なるほど。
でもフリースタイル男女ってやっぱフリースタイルで やるんで、
うん、
相手の言うことに対してちゃんと返したりとか、
うんうん、
あとこいつ事前にこう懐刀隠してたなみたいな。
ああ、はいはい。例えばとかだと、どんな。
なんだろうな。お決まりのフレーズがあるんですよ、
う
ん。
お決まりの。
フレーズを作ってきてるやつダメみたいな。
あ、事前に。
事前に作ってると、あ、用意してきたんだってバレなきゃいいですよ。
うん、うん、うん、うん。
でもちょっと、あんまりでもやりすぎてバレちゃうんですよ。
あ、まあ、剣先出ちゃってたみたいな。
そうそうそう。
刀の剣、見えてたとか。あ、なるほどね。
そうそうそう。現地調達の武器じゃなくて、そのまま持ってきちゃったやつ。
はい。
とかは、ダメだった
り。へぇ
とかっていうのがあるんですよ。ちょっとそこが出ちゃったっていうのと、あと相手の言うことにちょっと、アンサーがちょっと
弱い、
ちょっとできてなかったかなっていうところ。
まあプロレス出そうと思ってるならなかなかね。
そうそう
そう。ね、それはなんだろう、R指定クラスにならないとなかなかナチュラルにプロレスを絡めてって難しいんですよね、きっと。
そうそうそう。ちょっとそこら辺があって。
うん、
で相手がね、またラップ経験者なんですよ。
ありゃりゃ。
だからまあしょうがないですよ、負けても、
うん。そうですね。
で、まあ、そのフレーズ的なフレーズも入れたし、
うん、
なかなか良かったと思います。
はい。はい。はい、
でも、一回ぐらい勝ってもよかったなと思ったんですけど、なんか、審査員も結構厳しめだったな、
うん。
っていうイメージでした。
そうなんですね。
で、結局その一回戦で負けちゃった松本宮子さんの相手、
うん。
真由村さんっていう方が、
はい、
結局、上まで行くんですよ。最後まで行くんですよ。
はい。はい。
だから、そんな松本宮子さん弱いわけではない。
確かに。
うん。まあ、一番弱かったのは多分金田智子さんだったと思うんだけど
最後のなんか、最後のみんな集まって歌うときにティーチャー来てなかったですもんね。うん、よっぽどだったんだろうなと思って。
で、その後ですね、第3回放送ぐらいで、
うん、
その女性芸能人の、
はい、
そのナンバーワン決めるっていうね、はい、やつで、3回目ぐらいにエキシビジョンマッチっていうのがあったんですよ。
ほう。
これはトーナメントと関係なく、
うんうん、
敗退者同士で戦うみたいなやつがあって、はいはいはい、で、そこで、松本美也子さんまた出たんですよ。
ほう。うん。
またこれが良かったんですよ、すごく。
うん。
で、なんか私たち負けたんだよ、みたいな。
うんうん、
で、っていう負けた者同士のバトルだから、うんうんうん、そしたら、なんで審査員いれねえんだよみたいな感じで、審査員の方をディスり始めたんですよ。勝ったんですよ。
あ、すごいすごい。
で、審査員の人が、
うん、
こっちにディスが来るのって初めてだったっつって。爪痕残して帰ったんですよ、
さすがプロレスラー。やっぱ攻撃対象の見極めがすごいですね。
あと、私は SDN に、オーディション10年前に受けてんだよみたいな。アイドルでどうだこうだみたいな。
ああ、はい、はいはい。
そういうラップになるじゃないですか、やっぱり。うんうん、私はアイドルで、なんか、こう、苦水吸ってきたんだよみたいな感じの、
うんうんうんうん、
この、バトルのアンサーで、
うんうん、
しれっと SDN のオーディション10年前受けてんだよっていう。暴露をしたりとか。面白かったです。はい。はい、で、結局決勝のその相手、その眉村さんって方が、決勝勝ち抜いて、
うん、
シードがユリアンレトリーバーだったんですよね。
はい。はい。
で、ユリアンが、今度、松本違いのダンプ松本さんのネットフリックスのドラマ出るんですよね。うん、なんか、ダンプ松本さんを主役にした、なんかドラマが、
はい、
ネットフリックスオリジナルのやつで。今収録中らしくて、
はい。
で、ユリアンって痩せたんですよ、一回。痩せてから、そのダンプさんの仕事があるから、また増量したんですよね。
すごいですね。
で、体見たらすげえ出来上がってたよ、ね。
出来上がってた。鍛えてもあるだろうし、うん、増量してたのかな。
そうそうそう。だからもう、ダイエットするっつってダイエットした後にまた太るみたいなことやってて、すげえな、この人と思って。
プロ根性ですね。うん、
で、もし、松本美也子さんが決勝行ってたら、松本美也子対ダンプ松本になってたんですこれ惜しかったなっていう。
はい。
ところがあって。まあそこで。
次世代。
次世代の松本と、昭和の松本が戦うとこだったんですけど、それが実現ならずで惜しかったんですけどもね。
はい、
まあでも松本美也子さんは本当に頑張って、良かったぞと思います。
はい。
で、そのアンサーとかも、1回目の1回戦はそんなでもなかったですけど、その2回やった時のエキシビジョンの時はもう返せたし、うん、もうそこの審査員まで行っちゃうぐらいだから、もう伸び伸びとやってました。うん。
だね。機会があったら見たいですね。
うん。ですね。また出てほしいですね。
はい。
藤崎ティーチャーに。はい。ということで、で、優勝はまあユリアン・レトリーバーだったんですけど、はい、なんで眉村さん負けちゃったの？
結局ラスボスだったんです。
シードに負けるっていう。で、ユリアンもな、もともと、お笑い芸人も、なんかナンバーワンみたいなのもあるんですよ。そのトーナメント、フリースタイルティーチャー、うん、そこで、なんか準優勝とかしてるぐらい実力者なんで。
は
い、
うん。
まあ、負けてもいた仕方なしかな、というとこでした。はい。
はい。
猪木の猪木の話しねえの。
皆さんそれぞれの思いがあるでしょうから、はい。
猪木に触れないで松本に触れる。